第84回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の皆様を紹介して府中が少しでも盛り上がり活気のある街になってくれたらいいなと思いお送りします。今回のゲストも前回に引き続き、帝京大学大山先生に来ていただきました。大山先生、今日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そう、前回の話のもう続きというか、まあ、本の内容からも言ったんですけど、うん、僕たち、まあ、以前ラジオでも紹介したんですけど、マルチスポーツ研究所って言って、東の方でいろいろ、まあ、集まりながら、東っていうか、みんなで集まってスポーツの話をしてきてるんですけど、うん、これから、まあ、府中市なり、大山さんのビジョンなり、いろいろあると思うんで、それをどう変えていきたいかなと思って、うん、ちょっと今日は、第84回はその話をしていこうと思います。
うん、そうですね、はい。はい、ありがとうございます。まあ、なんか変えていこうなんていう、こう、うん、おこがましい話じゃなくて、なんかやっぱり結構偶然にも、まあ、マルチスポーツって当時な、あの言葉なかったじゃないですか、ね、うん、世間的に。あれをやっぱり皆さんが集まってくれたっていう感覚じゃなくて、なんかとりあえずスポーツの談義、スポーツを話し合おうぜっていうのを、うん、まあ、一つあれ、いいフックだったと思うんですよね。うん、だあれの会合でのなんかこうああだこうだってくっちゃべってる、うん、まあ、議論ってすごい、あれはそう、僕は資産だと思うから、うん、やっぱそれを今度はちょうどねコロナで3年ぐらい止まっちゃって、うん、ああだつ、じゃあ次って時でも止まってるから、今はそのくっちゃべったみんなのいろいろなその有益な情報とかを学校の関係者や指導者の人たちに府中市の中でなんかもっとこうシェアしていく、うん、ハピーシェアじゃないけどシェアしていくっていうのをやっぱやっていかなくちゃいけないので、うん、まあ、特に、ね、前回もちょっと話しましたけど、探究ネタっていうのはなんか僕大人たちが議論しててもなんかもういくらでも出てくることだと思うので、うん、それをなんかこうね皆さんとまた復活させて、でスポーツのさまざまなテーマで議論したことを、うん、まあ、必要とするような必要としてくださるようなね、うん、人たちに落とし込んでいけたらいいですよね。
でも確かに4年前とか3年前にそのマルチスポーツって言葉初めて聞いた時とかに、うん、やっぱずっと一つのスポーツしかやってきてなかったんで、
まあ岡田さん特にね、
いやそうバスケしかもうやってきてないから、うん、もう他の動きとかそういう他のスポーツやろうってイメージがなかったんで、ただそれを知った上で今子育てをやっぱやってるんで、うんうん、ただ子供に対する接し方とか、うん、伝え方、うん、やっぱ水泳やってればこういう動きに活かせるんだよとか体操やってればっていうのが、うん、まあ、だからやっぱ変わってきたんで、うん、まあ、それもなんか一個のスポーツだけやってるとやっぱ考えてこなかったなっていう、うん、まあ、探求してなかったなみたいなところもあったんで、うんうん、それが本当これできっかけになったんで、うん、それをねこれからどう進めていくかっていうのをね、うん、考えていきたいですよね。
長谷さんなんかこう結構学校関係者にこう歴代こう、まあ、お近いところにいらっしゃるじゃないですか、はい、結構やっぱ学校の先生でもそういうネタっていうかスポーツにもっとこう新しい考え方を受け入れてくれそうな方々って結構いらっしゃいますでしょ？
いると思うんですよね。やっぱスポーツって多分誰でも馴染みやすいと思うし、うん、多分子供たちもそんなにこう難しいっていうイメージはないと思うんですよ。うん、ただやっぱ学校現場で言うと、まず先生たちが忙しすぎて。
忙しいですよね。
何か、じゃあスポーツで取り組めって言われてもなかなかじゃあ自分でアイデア出せない、うん。あとはやっぱ子供たちもどうしても、うん、せっかくこうやってマルチスポーツっていろんなスポーツしようとか、うん、スポーツいろんな関わり方あるんだよって言ってるんだけど、うんうん、どうしても子供たちのレベルに落とすと、うん、得意な子、不得意な子、
うんうんうん、
不得意な子は、うん、あ、私はスポーツと関わっちゃいけないんだみたいなのを感じるんで、うんうん、やっぱそこをマルチスポーツで何か解決できたらなってすごく感じますね。
なんかこうスポーツがどの学校も教育の中でもスリム化されてってるような感じがするんですよね、はい、部活動の地域移行問題もそうだし、うん、なんだろう、僕らがやってたクラブ活動、うん、特別活動って学校教育の中で言うんですけど、うん、やっぱり週一やってませんでした？
やってましたね。
ああ、やってます、やってました。クラブ活
動、週一クラブ活動やってたじゃないですか、はい、あれ特別活動の時間全体ではそんな変わってないんですけど、やっぱ、うん、クラブ活動ってスポーツをするっていうところって、うん、僕らの時代から、時間減らされてるんですよ。
へー。そ
う。だから、週1、てか月1とかにもうなってたりするんですよ、もうすでに。
へー。
だから僕ら毎週水曜日とかもあれば、 で、ちょうど今週僕も喋った青森県の小学校の先生は、青森県は部活ってやっぱ小学校の時代からあって、クラブ活動と合わせて放課後担任というかその顧問がついてやりたいスポーツをやるっていう小学校部活もあったんですって。だけど3年前に廃止になってって。だどんどんどんどんこう、そうやってスポーツをする機会がまずなくなってく、公園に行けば野球やサッカーダメ、みたいなところから、まあどうしてももっとこう、なんだろう、今、スリム化してきてることは事実としてあるけど、考え方を変えれば、結構いろんなところには、そういうボルダリングもあれば、体育館も使えるんだったら、まあ体育館のスポーツもやってみようとか、そういう機会を与えないと、僕らやっぱもう人気スポーツしかやってない時代だったからね。それがこう学校のなんかこう教育の中で、そういう自分自身のスポーツが苦手な子たちとかって思わせない、なんかオプションを気づかせる授業みたいな。気づかせるようなそういうプログラムを僕らがその、話していく先生方にそれを提供していくみたいなね、形ができるですよね。
それは、学校の、小学校の中で何か授業、体育とは別に。
そうですね。基本多分こういう授業の空きスペースとして、入り込めそうなのは体育、クラブ活動、で、あと多分もう一つは総合の時間なんですよね。
総合的
学習の時間、小学校の話ですけど、総合的その学習、総合ってよく皆さん言ってますけど、総合の時間って結局学習指導要領で決められてるテーマが、そういう職業とか、来ません？子供たちが。ね、職業体験とかって。ね、それ、自分を探求させるとかって、昔で生きる力を見つけろっていうテーマで、あとは地域に関するテーマで、健康、福祉、環境、ね。まあこういう、あと国際理解か。だけど、この中にスポーツがないんですよね。そう。で、それは結構どの先生に聞いても、スポーツがなぜないんだろうっていうのは、よく言われるんですよ。
なるほど。
スポーツはやっぱ体育に入っちゃってるから、なんか、あれなんですかね。
いやー、なんかそれよりも、むしろやっぱ体育の先生の授業の介入するところじゃなくて、この、さっき言った僕のマルチスポーツをことね、考えるきっかけって体育の授業じゃなくて、多分まあ体育の授業でもできることはできるんですけど、なんかいろんなことを考えて、しかも週2回もあるんですよね。総合の時間って。だから週2回もあるこの時間を有益に使うとなると、いろんな、こう、スポーツの、マルチスポーツっていうこととか、自分のスポーツに向かっていく気持ちを修正していく場所って、体育じゃなくて、総合なんじゃないかなって。最近の僕のすごいこれはもう仮説です。仮説っていうか、狙ってヒアリングしていって、大体想像通りな回答が、総合の時間でスポーツをやろうと思ったことがないって先生たちが。
そこで、総合でスポーツやるってことは、スポーツをするんだけではなくて。
もう全然するだけじゃなくて、まあ例えば本当に、スポーツをやっている、こう、風景を、まあ、一旦見に行ってみようと、まずね。例えば、岡田さんの息子さんが野球やってますとか、長谷さんがサッカーやってますって。ちょっと違う課題を見つけるためには、一回探検させろみたいな感じなんですよ。課題を見つけなくちゃいけないと。で、その時の問いかけ上を、じゃあ他の、チームの練習を見るとか、他のスポーツをやっている場所で何かを体験させるとかって、で、それを持ち帰ってきたところで、いろんな情報を調べてみると、おそらく、まあ、インターネットのもう時代でいろんな情報出てくるじゃないですか。で、インタビューしたりとかインターネットから情報を見ると、あ、僕が思ってた、私が思ってたスポーツとは全然違うと。そういうことを考えさせる。時間にするっていうのがすごくいいと思うんですよね。
まあ、府中なんてスポーツタウンってやっぱ言ってるから、それこそバスケ、サッカー、野球、あと、なんだ、
フットサル、ラグビー。
ラグビーってたくさんあるじゃないですか。それを練習とか、そういうの見に行く機会が、その総合とかでもしあれば、それを持って帰ってきて、今、クロームブックとかみんな持ってるじゃないですか。それネットで調べることもできるし、そうすると、ただスポーツをやるのとはまた全然違った発想とか出てきますよね。
全然違うし、まあだからここで僕らが、なんかその、 スポーツ探求っていう新しいテーマでね、こう、またその、まあ、マルチスポーツ研究所の皆さんと喋っていったら、多分子供たちや先生方が、探求するネタは多分いっぱい出てくると思うんですよ。
この間4勝にも、うちの子行ってる学校なんですけど、ね、もう、ジャイアンツの女子の方が来てもらって、うん、体育の授業で多分一緒にボールを投げる、投げ方とかっていうのを教わってやってたんですけど、うん、ああいうのとかも、もし、例えば総合の授業で、うん、ジャイアンツ女子の人来てもらうとしたら、うん、どういう、こういう風になって、女子野球をやるようになったかっていうところの、うんうん、まあ、動く、体を動かすスポーツとまた別の、こう、探求するっていう方のスポーツとして、総合の授業っていうところで、そういう選手が来てもらえると、子供たちも別の刺激を、ね、受けられますよね。
そうです。本当に、だからさっき永井さんおっしゃったように、するっていうことだけは、どうしてもやっぱスポーツって、まあ、偏っちゃうんですよね。だけど、まあ、考えるってところを、もう少し深掘りすると、いや、単純なんですよ。ベースボールって、いや、野球って、どこの国のスポーツっていう、そういうライトの話からでいいんですよ、全然。
確かに。
そう。で、野球ってなんで9人でやってるのとか。
考えたことない。
考えたことないじゃないですか。
はい。
確かに。
そう。
やるもんだった。
うん。なんで右に走んないといけないのとか。
うん。
うん。本当にそういうレベルでいいんですよ、探求の授業の中身って。で、そうすると課題として、野球やってる子たちの、本当に、なんだろうな、実際にリアルにやってるレディースの、選手たちから、うん、まあ、もちろん当然事前にね、こういう話をするんだよっていうことを、選手側にもちょっと言っとかないといけないんですけど、
うん、
これってちょっと深い話ですけど、ベースボール勉強するとアメリカの歴史は絶対勉強できるんですよ。そう。とか、やっぱ黒人差別の問題とか、
うん
うん、なんでみんな1日ずっと40、その日だけ42番の背番号をメジャーの選手が全員背負うのかとか、そう。ジャッキー・ロビンソンっていう、まあその黒人の選手をつけて42を、まあ、いわゆる敬意を示す、意味でね、うん。でもその42ってすごいんですよ。日本に来たプロ野球選手たちの外国人で42つけたからですよね。カブレラとかもそうじゃないですか。みんな42でもそう、
うん。
とか、そういう番号にも派生したりとか。
めっちゃ考えられますね。
そう。
深い、ね。
深い、
うん。そういうのを、もうとにかくいっぱい、教材を僕ら大人たちがくっちゃべって、で、学校の先生たちに、こう、なんかこう、ネタをどんどん提供すると、そう、なんかこう、まあ、市民一体となる教育の地域と一体となる教育の形がスポーツで実現できると思うんですよ。
確かに。学校は結構やっぱ、先生たち忙しいから、うん、やっぱ地域の助けが必要だと思ってるんですよね。
うんうん、
だそれを僕たちがやっぱ教材も作ってあげる。うん、それはだからスポーツっていう共通の理解で。
うん
うん、すごくいい
です
よ、
ね。うんうん、あ、それも全然、バスケでもいいんですよ。うん、あ、もっと、まあちょっとまだ時間あるから、すっごい僕もよくこれ、探求、スポーツ探求の、授業を出張でやるときに必ずやるんですけど、3っていう数字ね。
3。
3。
うん、
なんでスポーツは3にこだわったのかっていう。これ考えたことあります？バスケで3って何ですか？
スリーポイント。
そう。でしょ？
3 秒ルールとかいろいろあるね。
うん。で、うん、サッカーは3って言うと。
サッカーの3って言ってこない。
ハットトリックです。
あ、ハットトリック。
うん。そうでしょ？野球は3割打者なんですよ。30本。30盗塁ですよ。トリプル3でしょ？
トリプル3。うん、
誰が作ったんですか、これ？
わかんないです。
わかんない。
そう。でもこれって多分歴史上の三位一体っていう人間科学から来てるんですよ。天文学的な話になっちゃうんですけど。そう。だから、必ず3つのポイントを置かないと、立体的にも、例えば箸1本じゃ立たない、箸3本じゃないと立たないじゃないですか。ここの対をこう、やるっていう。はい、この、こういう構造的な人間が作ってきた、もう僕らじゃ分かんないですよ。そんな物理とかのその世界で。でも3って、そういう共通点があって、野球でもイチローさんは必ず言うのは、誰がこの競技グラウンドのルール作ったんだと。なんでこんな絶妙な距離なんだと。なんで2塁に行くまでのこの投げる、そう。で、3割を超えた人類がいない、あ、ごめんなさい、4割いないんですよ。
なるほど、絶妙。
深い。
でしょそう。
深い。
面白い。
そう、面白い。
これが世の中で子供たちにもっと広まると、で、これをスポーツ選手たちとね、ジャイアンツレディースとかと語ることが、スポーツの府中市の、まあ僕はもう特典なんですよ。
府中だからこそ
できる。府中だからこそできる、そう。スリーポイント誰考えたねんと。
いや、ほ
ん
と。
うん。そう。だからそんだけスリー多いんだと。3にね、こだわってることがあるんだよと。
いや、これ、うん、これからも僕らもっと話して、大人もそうですし、うん、子供もそうですし、うん、まあ、それこそそれが授業とかにも発生して、うん、まあ、体育だけじゃなくて総合とかっていうところで、こういう話ができるようになってくると、
うんうん、
府中の未来も明るいですね。
そうそう、なんかそれが府中の教材事例として、うんうん、なんか地元住民と、うん、でスポーツ×何っていうところの、まあもうスポーツ探求なんですけど、うん、でもスポーツと地域、職業、国際理解、うん、いろいろできるじゃないですか、うん。そう。でも、すごい難しく考えなくていいんですよ。
うん、
するってことだけじゃないから、全然、うん、スポーツ の, この探求のネタって。
確かに。
うん。だってスリーポイントシュート知らない人いないじゃないですか。
いない。
だけどなんでスリーなのって考えたことないんですよ。
ない。確かに。
そう。
そう。いやー、うん、めっちゃ大山さんの話、うん、まだまだ、たいけど、
そうそうね。
いや、まあ、大山さん、また、うん、もう、近々また、ちょっとゲストに来てもらうんで。うん、
まあ、CM 感覚で呼んでください。
そうですね、CM
感覚で。CM 感覚で、そう、ちょっと間ネタねえな、
みたいな。ああ、まあもう、この時また呼ばせていただきます。
皆さんに、この、聞きながら、車の中でも、うん、考えたことねえな、みたいな、ね。
ああ、そう、そう、謎謎みたいな、
ね。謎謎みたいな。そう。
いや、大山さんもちょっと83か80か2回に続き、うん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。ちょ
っと時間になってしまいましたので、
はい、
終わりたいと思います。
ありがとうございます。
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ第84回府中ラジオ東の仲間たち終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。